おはようございます。こんばんは。アメリカチームのためにお祈りをありがとうございました。無事に帰ってくることができました。早速それではアメリカチームのために映像を見ていただきたいと思います。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられ、
どうもありがとうございました。今回のアメリカチームもパウロ牧師お一人で行かれたんですけども、今回はいつも小さな椅子を持って行かれるんですけども、その椅子を持っていくのを忘れられまして、入国するときにどうしようかなと考えてられて大変だなと思っておられたんですけども、祈りをされまして、で無事にこの入国するときも一番ですっと入られたということです。そしてまた痛みもひどかったんですけども、祈りを通して主が聞いてくださって、祈りが聞いてくださって痛みもなくなったということもおっしゃっておられました。そしてまたパウロ牧師は地方に行かれるときに1分動画を献金の1分動画をこの、持って行かれるんですけども、そのアメリカチームにおいてその献金のことを言っていいのかどうかってすごくこの迷われたんですけども、主が導かれるのでその献金のお話をされたそうなんですね。そのところその政界に来られていたアメリカの、ご夫妻の方々なんですけども、その方々は主の十字架の方じゃないんですけども、他教会のことな方なんですけども、たまたまその行っておられる教会が街道建設のために献金を募っておられたんですね。それでご主人の方は喜んで献金を捧げたいと思っておられたんですけども、奥様の方がその献金に対してちょっとこう反対されていたそうなんですね。ところがパウロ牧師が主に示されて他教会の方がおられる中においても献金のお話をされたところ、その他教会のその献金を反対されてた奥様が 神様に直接語られたということで本当に喜んでおられたそうです。で献金に対して捉え方間違えた捉え方をしていたということを語っておられたということです。ですから自分はどうかなと思うことであっても主が導いてくだされば本当にそれに従った時に神の栄光が現れるということを本当にこのことを通しても教えられています。また白馬賛美大会の予選のアメリカチームが終わりまして、大人の部では直美さんが入賞されて、来られます。大人の部で初めて来られるということです。それでは、ですね、1分動画を見ていただきたいと思います。先にパトモスと白馬を見ていただきます。お願いします。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。
The first thing you want
ありがとうございました、ギリシャパトモスチームは7月11日から7月20日それでギリシャパトモスチームは祈り込みチームとして行かれますので、なかなか普通祈れないなと思う方は主が導かれた方はどうぞこの祈り込みチームに参加して祈っていただきたいと思います。週末のこととかこれからのことを主が示してくださりますから、行かれて主が導かれた方は行かれていただきたいと思います。で、次の白馬キャンプですけど、白馬キャンプは7月25日がプレキャンプになりまして、26、27、28と本キャンプに入ります。で、関西からは今年も中型のバスで行きますので、もう行くことが決まっておられる方は早く森牧師の方に連絡よろしくお願いします。今のところ27人乗りで18名決まっているということですので、決まった方は早めにこの森牧師の方にご連絡いただきたいと思います。それでは次は、1分動画観覧時代を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は観覧時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を観覧時代と言います。観覧時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大観覧時代と言います。それは観覧時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、観覧時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中東和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、観覧時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中東和平を締結し、それが観覧時代のスタートの印なのです。観覧時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという未だかつてない困難な時代です。特に後半の大観覧時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく観覧時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
はい、ありがとうございました。いつもこの観覧時代のことを学んでいくんですけども、今日も少し7年間の観覧時代、そのことを学んでいきたいと思います。7年間の観覧時代ですけれども、 3.5 年が観覧時代で、大観覧があとの 3.5 あります。で、観覧時代はどのように分かるかといいますとですね、中東和平の締結から始まります。中東和平、中東和平の締結ですね。もう皆さんご存知だと思いますけど、これは反キリストによってなされます。そして 3.5 年のところで敬虚が起こります。そしてこれ空中再臨ですね。イエス・キリストの空中再臨、 この地で生きていた方々は血肉の体が御霊の体に変わりますし、天で霊になっておられた方はもう御霊の体になります。そして 3.5 年のここで EU が復興ローマ帝国ですね、復興ローマ帝国、これは EU が一つになります。EU、うん、一つの国となる、 EU は一つの国となります。そしてこのちょうど真ん中ですけども、サタン悪霊どもが天から地上に降りてきます。サタン悪霊が天から降りてきます。そしてここが、ここに、地上再臨ですね、イエス・キリストの地上再臨あります。イエス様の キリストの地上再臨、そして千年王国といきます。こうですね、こうなっています。で、新天地新地です。どうなっ、こういう図になりますけども、この観覧時代の最初に白い馬、イエス・キリストの勝利ですね。そして最後に白い馬、イエス・キリストの勝利、観覧時代はイエス・キリストの勝利で始まって、イエス・キリストの勝利で終わります。で、ここで、封印の裁きと、そして、ラッパの裁きがありますね。封印の裁きとラッパの裁きがあります。今日は、これで終わりますけども、まだいっぱい必要なことがあるんですけども、項目があるんですけども、今日はこれで終わりします。それでは御言葉を見ていきたいと思います。今日の御言葉は先ほど読んでいただきましたマタイの11章18から19節です。11章18節から19節です。一緒に見ていきましょう。じゃあ聖書を開きください。ちょっとお読みします。マタイ11章の18節から19節です。私の聖書では20ページになりますけども、お読みいたします。ヨハネが来て食べ物も飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明しますと書かれています。今日は知恵が正しいということは行いが証明するということを学んでいきたいと思います。知恵が、正しいと、知恵の 知恵が正しいと、正しいと、いうことは行いが正しい、行いが証明する、学んでいきたいと思います。行いの基盤になっているのが知恵です。行いの基盤になっているのが知恵です。行いの基盤が、なっているのが行いの基盤ですね。これが、知恵です。行いの基盤がなっているのは知恵なんですけども、知恵といったときに忘れてはならないのが知識です。で、知恵と知識はセットです。知恵と知識はセットです。これはセットなんですね。これはセットです。セットです。で、知識は何かと言いますと、物事を知ること。知識は物事を知ること、情報です。これは情報です。そして知恵は何かと言いますと、知識を運用することです。知恵は知識を運用すること。知恵は知識を運用すること。運用することですね。ことです。で、つまり知恵はですね、知識を運用するときに人生に最も良い形で表すのが知恵です。で、今日はこの知恵と知識の関係を学んでいきたいと思います。クリスチャンにとって知恵というのは何かと言いますと、最も素晴らしい最高の人生を送るために神からの情報を運用することです。クリスチャンにとって知恵というのは、最も素晴らしい最高の人生を送るために神からの情報を運用することですね。聖書を土台として、主を正しく認めることであり、主を第一にすることであり、主の御心を行うことである。で、自分中心ではないということです。で、インターネットで調べてみますと、知識っていうのは情報で、知恵は知識の運用で、人生をよりよく送るための知識の運用ということが書いてあります。で、そこに例えが書いてあるんですけども、教員は知識があればなれるんですね。情報を、つまりテストに合格すれば教員にはなれる。で、教師は学んだ知識を子どもたちのために運用する。また学んだ知識を子どもたちのためとか学校のため、自分のためにうまく運用する。で、教師と教員の違いがありますね。で、キリスト教会の中ではいろんな問題があります。この同性愛もこの問題一つなんですけども、聖書では同性愛は罪です。で、ソドムとゴモラが滅ばされたのも原因はこの同性愛の罪なんですけども、じゃあなぜ人は同性愛をするようになったかということを、ちょっと、御言葉を通して見ていきたいと思います。ローマ1章の18から、24節なんですけども、ローマ1章の、18節から24節を読みします。18節を読みします。というのは、 不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や、鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりましたと書かれていますから、同性愛はですね、神を知りながら神を否定、認めていない、そして偶像礼拝の結果だと言っています。でこれが聖書が言っている正しい知識なんですね。同性愛においての正しい知識で、しかしですね、この同性愛に関しては聖書を正しく解釈していないので、間違った知識になり、間違った知識が間違った知恵を行わせ、行動を行わせていきます。ですから同性愛の知恵はこの間違った情報から来ているんですね。人間的な考えから見ると性同一性障害、病気であると言われていますけれども、しかし私たちの基準はこの聖書ですから、聖書に立ち正しく情報を得る必要があるわけですね。で、ここを間違ってはいけないんです。で、間違った知恵、間違った行為に行ってしまって、それを正しいと言ってしまうんですね。ですからこの私たちは聖書を正しく解釈していかなければならないということです。間違った知識になってしまえば、間違ったこの知恵を行ってしまうということです。で、バプテスマのヨハネに関してなんですけども、先ほど の今日の御言葉なんですけど、マタイの11章、ちょっと前に戻っていただいて、マタイの11章を開いてください。マタイの11章18節から19節ですからお読みいたしますが、バプテスマのヨハネはですね、バプテスマのヨハネから神から使わされていたんですね。バプテスマのヨハネは神から使わされてきた。そして旧約最後の預言者としてイエスが来るための道備えをしたにもかかわらず、ここに書いてありますね、ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと書かれていますけども、これ言ったのはユダヤ人、この特にパリサイ人、律法学者なんですけども、これは間違った情報なんですね。間違った情報で、19節の、見てみましょう。これもこのイエス様のこと書かれているんですけども、イエス様が交渉が始めた時なんですけども、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはこの行いが証明しますと書かれていますけども、これあれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと間違った情報がこの書かれているんですね、あるんですね。で、間違った情報は間違った知恵を行わせていきます。で、またこのイスラム教には、目には目、歯には歯と、ありますけども、聖書の目には目、歯には歯っていう言葉はですね、他人の目を傷つけたならば自分の目を傷つけてられても文句は言えないほど人を傷つけているということ、つまり人を傷つけることはいけないということを教えているんですね。で、聖書が言っているから、この目には目、歯には歯って、こう聖書が言っているからやり返すと間違って解釈して、それが元になってやられたらやり返すという行為を取るのは間違いなんですね。これは正しくこの聖書を解釈していないということです。ですから間違った知識は間違った知恵を行わせ、間違った知恵は間違った行いに行ってしまうということです。で、旧約 新約は神の言葉であり、です。で、同じことがこの違うように書いてあったら新約を優先していきましょう。で、またこのクリスチャンの方でお酒を飲む方がおられるんですけども、これはこの、その新約聖書に書かれている酒に酔ってはいけませんという言葉をからですね、じゃあ酔わないんだったらいいんじゃないかって言って、間違った解釈をして、間違った情報で、でそれはあの自己中心の解釈ですね。で、間違った知恵を行う、つまりお酒を飲むっていうことですね。で、また、旧約聖書からも、このお酒に飲まれる方はですね、言葉を引っ張ってくるわけです。で、旧約聖書の中には強いお酒はいけない。しかし、弱いお酒は心地よくするということが書かれていますから、じゃあ、強い酒はダメだけれども、弱い酒はいいんだ。で、少量のお酒はいいんだ。ブドウ酒は弱いからいいんだ。と、その間違った解釈をして、間違った情報を得て、またそれは自己中心の解釈をしてですね、お酒を飲んでしまうということですね。で、間違った解釈、間違った情報、間違った知恵は正しくない行動を起こします。で、そしてまたこの覚えていただきたいことは、この新約聖書にはこの聖霊に酔うということとお酒に酔うということが書かれているんですけども、これはあの対比して書かれているんですね。いいことと悪いことの対比として書かれているんです。で、これは逆のものだと書かれているんですね。そしてまた第一ペトロではお酒に酔うことはダメって言っていますし、宴会またこのどんしゃん騒ぎもダメだということを言っています。ですから旧約と新約は神の言葉ですけれども、旧約と新約に同じことが違うように書いてあったならば新約を要請しなければいけないんですね。で、聖書を正しく知るということはとても大切なことです。で、聖書の知識に正しく結びつかないと知恵が正しく働かない。で、先ほどありましたけれども、知恵が正しいということは行いが証明するということです。で、あのお酒を飲んでる人はですね、天国に行けないのではないんですね。もちろん私たちは弱いものですから、このやめたくてもお酒がやめたくてもやめれないということがおられるでしょう。しかし神様にはできないことがないので、神様に求めて祈っていただきたいと思います。で、またお酒を飲んでもいいと思っている人は、クリスチャンの方で思っている方は、その人の信仰であって、それは聖書が言っている信仰ではありません。で、またお酒を飲むことは神様の御心はこのストップされます。で、しかしですね、私たちは先ほども言いましたけども、罪人なので間違うこともありますし、失敗することもあります。で、間違った解釈をし、選択をしてしまう場合もあるでしょう。しかし十字架があるので、罪は罪と認め悔い改めていきましょう。そうと神様は許してくださります。で、正しい知識に基づく正しい知恵は大切です。ですから知恵が正しいことは行いが証明するということですね。で、また私たち一人一人にもこの当てはまることがあるんですけども、自分は神様に愛されていないと思っているクリスチャンはたくさんおられると思うんですね。で、それで聖書は何て書いてあるでしょうか。聖書はこのように書かれています。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神は実にその一人子をお与えになったほど世を愛された、あなたは愛されていると、誰よりも愛されたものであると聖書は言っています。しかしですね、その聖書に言葉に立った時に、いや違うと、聖書の情報を正しく受け取っていない、または正しく信じていない、そうなるとですね、私は愛されていないという知恵が働いて、そういうこの行いになってしまうわけですね。ですから正しい知恵に立って、そうだ、私は神様に愛されているんだ、誰よりも愛されているんだと最善がなされると信じて告白するならば、正しい知恵を用いていることになります。そして 正しい知恵を用いていることによってですね、ここ行いがこの祝福されていきます。私たちの歩みがそのようになっていくわけです。ですから知恵と知識とは深い関係にあるということを覚えていただきたいですし、また情報は見分けなければならないということも覚えていただきたいと思います。またですね、ローマ10章の 1,2 節お開きください。ローマ書の10章の1、2節お開きください。ローマ10章の 1,2 節、私の聖書では305ページになりますけれども、10章の 1,2 節にはこのように書かれています。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありませんと書かれています。これはパウロが書かれているんですけども、パウロはこの厳格なガマリエルからこの学んでいました。で、律法を守っていたんですね。で、その律法を守ることは神の前に正しいと思っていた、信じていたんです。ですごくこの神様に熱心だったんですね。ところがその熱心は正しい知識に基づくものではなかった。で、信仰によって義とされるということを信じないで、行いによって義とされるということを信じていたんですね。そして自分の義を立てようとしていた。で、これは立法的な歩みを貫いた人なんですけども、ですから正しい教えに基づいてないって、自分の考えが中心、そして自己中心であって、またその神の情報をそのまま受け取っていないんですね。ということは知恵が正しくない、ということは恵みを受けなくなることになってしまうんですね。ですからこのキリストの十字架の死と復活によって救いは完成しました。ですから立法は終わりました。今は信仰の時代なんですね。それでこの立法的な歩みをなして、この神様が与えてくださる恵みを受けないこの多くのクリスチャンが今もいます。ですから知識を自分中心に解釈して正しい教えに基づいていないので、知恵が正しく働かないということですね。じゃあ知恵が正しく働かなかったら、まあ、この恵みを受けることができないわけです。ですから情報を正しく見分けることは大切です。聖書を土台とし、正しい情報を得て正しい知恵を行う。そうすると知恵が正しいということは行いが証明するということです。この私たちはこの失敗するものであって、弱いものであって、間違いやすいものです。で、知識知恵が間違っていればですね、悔い改めて恵みにより頼んでいいんです。ですから神様は愛し許されていかれます。で、私たちの判断の基準は聖書です。また情報の基準も聖書です。聖書を正しく知らないと解釈する側においても間違って、解釈してしまう時もありますから、ですからしっかり聖書を読んで学んでいただきたいと思います。聖書から正しい知識情報を得て、正しく知恵を用いて、最高最善の祝福を受け取ってまいりましょう。知恵は直接行いと関わってきます。知恵が正しいなら行いも正しいということです。ですから知恵の正しいことはその行いが証明すると言っています。知恵が正しいということは聖書を基準とする、つまりこのですね、聖書を正しく認めることであり、主を第一にすることであり、主が喜ばれることをすることであり、主の御心を行っていくことです。しかし私たちが主の御心ではなくて自分の思いや自分の願いを中心に行っていくならば、私たちの知恵は正しくないんですね。間違って自己中心にしていったならば、私たちの知恵は正しくない。この聖書に基づいていなければ私たちの知恵は正しくないんです。で、その時の知恵は自己中心という自分を満足させる知恵であって って自分のことを第一に考える知恵となっていきます。ですから私たちは注意しましょう。主が喜ばれることを行い、主の御声に従って主の御心を行いましょう。その時私たちは主の恵みのうちを歩んでいけるのです。お祈りいたします。これからも神様、私たちが主を大事とし、主を認め、正しい知識と正しい知恵によって神の祝福のうちを歩んでいくことができますように、お願いいたします。これらの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。それでは癒しのミニストーリーをしていきたいと思います。罪があっては癒されないことがありますので、それぞれに罪の悔い改めを増していきましょう。また各々癒しのためにお祈りください。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますことを感謝いたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光と御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる病の霊を縛る。イエス・キリストの名によって命ずる病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、お一人のお一人の体と精神に働いてくるところの病の霊を出て行け。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、されよ。主、どうぞあなたが今この場に働いてくださり、お一人お一人の体と精神に働いてくる病を完全に癒してくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあってこの病、お一人お一人の体と精神に働いてくる病が今完全に癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。それでは祈祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち、または私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。
それではお座りください。主法を見ていきたいと思います。